さあ時刻は12時31分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は NPO 法人心ひまわりさん、そして子どもの居場所としてココキッズを、されているということで、今日沖縄市からですね、代表の若尾さんと宮城さんに今日は来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。早速なんですが、 NPO 法人心ひまわりは、普段どのような活動をされている NPO 法人でしょうか。
はい、NPO 法人心ひまわりは自分を大切にしようを流行らせるために立ち上げた NPO なので、はい、自分を幸せにするために心理学を使ったりとか、おもちゃを使ったりとか、はい、まあ、勉強っていうツールを使って自分自身の自己肯定感高めようとか自己有用感高めようというような活動をしております。
すみません、もう一度。自分を
大切にしよう、
大切にしよう、そうですよね。局長がなかなか自分を大切にしないというか、なんか体をですね大事にしないんですよね。
いや、そんなことない。
なんかいつも体ボロボロで、なんか彼を自分を大切にするような人になってほしいなと思うんですけど、そういう時どういうふうに僕は彼に言ったらいいんでしょうか。
多分言うというか、うん、存在そのままで OK だよって言ってきたら OK です。
僕は彼があの生き方をしてるのが納得いかないんです。
じゃあまず存在に OK だよっていう。
僕が問題なんですね。
そうです。何をしててもどんな自分でも大好きだよって言ってあげるときっと良くなると思います。
きっと周りの人がそういうふうに言う環境だったら、本人も自分はこのままでいいんだ、今のままでいいんだって思えるってことですよね。なるほど。本当に今の一瞬で心ひまわりさんの深さが伝わったかと思うんですけど。
そうですか。
いや、その心ひまわりさん活動はもうどれぐらい始められてどれぐらいなんでしょうか。
NPO 法人は2012年なんですけど、はい、その前の全団体からは2006年からやっています。
NPO はいつから。
2012年、
はい、その前団体 NPO 団体の時はもう2006年から、
はい、やっております。
あ、そうだったんです。もう相当長いですよね。はい、もうすぐ20年。
はい、20年近く
という。すごいですね。
学生の頃から、学生はもっと前なんですけど、はい、その時から社会起業家風に、な感じの活動をしていたので、なので、まあ、もうちょっと昔から、はい、仕事と思って目指してたんですけど、気づいたらみんなにそれはボランティアだよって言われ続けた感じがあって、今は社会起業家ってキーワードがあるので、はい、ありがたいなと思っています。
その時はそういうのがなくて、もうなんかボランティアっぽく言われてたけど、はい、今は本当にそういう立場がっていうか、そうか、言葉が一つ出来上がるだけで、
はい、ありがたかった
ですね。はい、そんなところなんですけど、まあ、ずっとその、その活動を中心にってことですよね。
はい、ずっとやってます。
自分を大切に大事にするっていうこと、はい、ここで関わった人たちってのはどういうような事例というか、ケースが今までにありましたか。
まあ、心理学をベースにしているので、はい、人生脚本っていうので見るんですけど、
人生脚本、
心の貧困、負の連鎖を止めるっていう活動をしているので、はい、なんかその本人がもう気づいたら自己肯定感が低くなっちゃってるような連鎖が実はあるんですけど、その部分で苦しんでる人というか、はい、悲しんでる人とか、やりたいことをやろうと思っても自分なんてって諦めちゃう人、みたいな人たちに自分もできるかもとかって思えるような誘い方をする活動しています。
なるほどね。そういったので関わった人たちが今までどんな方がいたのかなっていうの
は、もう赤ちゃんからですね、
相談が来る感じですか。
はい、相談が来ます。で、あと講座も開いてたりするので、ワークショップも開いてるので、
ワークショップやってるんですね。
はい、そこに参加してくださるので、はい、赤ちゃんから上は90代まで、はい、いろんな方が参加してくださって自分と向き合って、はいはい、自分も最高だねって言って帰ってもらえるのが嬉しいです。
なるほど、なるほど。普段はじゃあそういうワークショップとかそういうところでみんなでこう講演とか行ったりとか、はい、されてるわけですね。はいはい、でその中で、子どもの居場所というか子どもの支援として、ココキッズっていうのがあると伺ったんですけども、はい、こちらはどのような活動をされているんですか。
はい、ココキッズは沖縄市の補助金をいただいて、まあ、週に2回ぐらい活動しているものなんですけど、はい、小学校から18歳まで沖縄市のに在住の子だったら誰でも利用できるよっていう子ども食堂だったりとか学習支援をしていたりとか、はい、あと人生の選択肢を広げる作戦会議の場所ともしているので、子どもたちの自分の言葉にならない気持ちをカラーセラピーっていうツールを使って言葉にしてあげて、はい、自分ってこんなことしたかったんだとかっていうのを言葉にするっていう、そしてどんな人生歩むかみたいな感じの話をしている場所でもあります。
カラーセラピーってどんなものですか。
カラーセラピーは、色を通してですね、自分の潜在意識、はい、無意識にある気持ちがこう明らかになるのがカラーセラピーなんですけど、なので大人があなたはこういう人だよって言っても、 さっき言った自分で自己肯定感低いと受け止められないので、うんうん、そこで自己肯定感高めてあげると、はい、で自分の気持ちを素直に話せるようになるので、
はいはい、
そういうなんかなんか色を通してなんか頑張って、なんか子供たち楽しそうです、う
ん、カラーセラピーってあの今でもできるんですか？ここでも、
はい、できますできます。
局長にカラーセラピーってできます今？
はい、できます。ちょっとじゃ
あなんか必要なものとかあるんですか？
あっちにはあるんですけど、はい、普段好きな色とかでもいいです。気になる色が本当はいいんですけど。
気になる色、
気になる色、色の意味が1色につき100個以上意味があるんですね。
すごい気になる。
FM 那覇カラーでもある、はい、エンジっていうか濃い赤、
この濃い赤、
濃い、
あ
ベンガラ色っていうんですか、
はいはいはい、
が、うん、好き
が好き
好き、はい、で普段もう一個突き足すとしたら何色がいいですか、このエンジの色に？
緑、
うん、おお、はい、そしたら赤と、赤っていうかエンジの色と緑ってすごく常識に振り回されてしまう人っていうか、普通はみたいなのに縛られている人が多いので、うん、そこからさっき脱却できたらもっと自分に優しく、
はあ、
自分のなんかこの心の底、奥底で自分っていうのをこうなんだろう、世の中に合わせるように頑張っちゃう人みたいなのがいるので、うん、
はいはいはい、
そこから解き放たれたらいいかなみたいな感じとかあったりします。
あの人の人生めちゃくちゃ常識外れな人生なんですけど、だけど多分そのやっぱだから
その根底にあるの
ところにはそうなんだろうね。
そうです、だから本当はもっと常識のところをクリアにしたら、うん、もっと弾けるというか、もっと楽になると思うんですよ。
常識を教えてる側なんですけど。でもそれそういう意味じゃないんだよ。多分その根底のところがってこと。
そうですそうです。常識に縛られる、かれるから、うん、わざとそこから反対のところに行き過ぎちゃうっていうか、うん、そうしたら自分の幸せとかじゃなくて、なんかあれっていうようなこともしでかしちゃうこととかあるので。う
ん、なるほどな。すごい色でこんなに、はい、あのお話ができたら本当素敵ですね、うんうん、なんかいきなり話をしてもさ、 あなたはこういう人だからって言われても、
うんうん、
あなたは俺の何を知ってるのみたいな感じだけど、うん、これだけを通してここまで会話できたらすごいね、う
んうん、面白いです。だから子供たちも気持ちは言葉にできないので、うん、でも何色は取れるんですね、色があるので、
うん、
でそれを通してこういう意味があるよっていうと、はい、なんか思い当たることあるって本当は今私当てたみたいな感じですけど、はいはい、本来なら引き出すので、
はいはい、
この色にはこういう意味があるよ、なんか思い当たることあるって言って聞いたら、うん、最近お友達と喧嘩したとか、お母さんにダメって言われたとか、お勉強したいけど友達に合わせなきゃいけないから、うんうん、なかなか勉強できないみたいなとかって話をしてくれたりします。
色にやっぱヒントがあったりするわけですね。
はい、そうです。
なんかこうすごくその心に問題を抱えてる子供が絵を描くときに黒と赤だけで絵を描いたりするっていうなんかドラマとかにあるじゃん。
はい、
この絵を見て何かうちの子供に起きてるみたいな、はい、ああいうこと
なんだ。俺子供小学校の時なんか紫使うやつはあれだとか、
うん、
なんか言われたんだけど、
あれって何、
なんか今言葉に
乗せる、なんかあれだですね、紫のあれだ、
でも高貴な色ではあるんです
よ、うんうん、そう、紫は高貴な色ですよね、うん、キリスト教的にもね、うん、すごく大事な色ではあるんですけど、なんだっけ、彼小学1年生2年生、
あ、2年生
で、絵のなんか全国1位になってるん
です
よ。人生のピークです
最高です。
色にはいろいろあるけど、はい、というわけでそんな こんな風にね、色でっていうこういう子供たちとというか、まあ、相手とお話をできるっていうすごい素晴らしいスキルを持ってる、NPO 法人心ひまわりの代表の若尾さんなんですけれども、その子供の居場所っていうか、うん、どちらからにしようかな、まあ、心ひまわりの方からしましょうかね、うん、始まったきっかけ、うん、この活動 NPO を始めたきっかけっていうのはどうしたところから、さっき企業、何でしたっけ、企業、
社会起業家みたいな、
社会起業家みたいな感じでそのやっていたっていうんですけど、そこから NPO にどうつながっていったのかなとか、うん、なんかちょっと気になって、
なんだろう、どっから話そう、私自身が子供の頃、はい、みんなを幸せにしたかったっていう意気込みがあったんですけど、
子供の頃から
もう道歩いてる人から私が幸せにするっていうような気持ちでいたんですけど、でもなんか感情の浮き沈みが激しくって、なんかだんだん学校行けないぐらい病んじゃってみたいな、でそこで周りに不登校みたいな感じにもなっちゃって、でその中ででも学校なんか行きながら、でもなんか表では優等生みたいな顔も見せてながら実は病んでたみたいなのところの自分のこの感情がボロボロだったんですけど、
はい、
それと向き合うのが中学生ぐらいから自己啓発本読んだりとかして、
へ
で、なんか自分はどうやったら幸せになれるんだろうみたいな、うん、まあ、闇やみんの人生から、
はい、
自分探しをしてたところで、大学に一応行ったんですけど、卒業する頃にはもう自己肯定感低くって、この履歴書っていうんですかね、今エントリーシートっていうみたいですけど、はい、それに自分の長所を書きましょうみたいなところに、はい、ないしって思っていたら 気づいたらもう卒業の年だったみたいな感じなぐらい闇闇だったんですね、うん、でそしたらもう仕方がないので卒業はしないといけないじゃないですか。したので、うん、じゃあその後どうやって人生歩もうかなっていろいろやりながら、うん、あのところで心理学と出会って、
はい、
あなんか子どもの頃の影響っていうのが大人になってこんなになんかこう関係してくるんだみたいなのを知って、はいうん、でそれを予防するっていう自分自身は自分を初めて知れたってやつなんですね。この分かりますか、はい、自己啓発とかっていうのはあんまりよく分かってるけどなんかあんまり自分を知るっていうことにはならなかったんですけど、心理学を勉強した時にあこういう影響があるか私はあの他の先生に大学の先生とかにみきこさんはなんで生きてるのかねって言われるぐらい闇闇だったみたいなんですね、うんうんうん、でもそこからカムバックしているっていうところが面白いって言って一回この実験データみたいな感じで聞き取りされたことがあって、うん、でその時に自分自身の強みみたいなのが分かったんですけど、でその感じでやってたら意外と子育てしてるお母さんたちも病んでるんだみたいなことが、うんうんまあ、子育てを通してストレスかかって私みたいに自信がなくなっちゃう人が多いんだなと思って、
うんうん、
でそこからこうなんですかねいろんなお母さんたちにサポートあのその時は子供を救おうみたいな感じだったんですけど、うんうん、私は同じ気持ちのこの闇闇になっちゃう側の方なので、
はい、
私が今まで仕入れてきた情報を伝えることでなんかお役に立てるんじゃないかなと思って、うん、そこから始めた。なので実は DV とか虐待防止のぐらいまで私も闇闇だったのでそこの防止として作ったのが NPO 法人心ひまわりです。
ああもうそこで守ろう、そこをやめようと、防止しようと、
防止しようっていう、うんうんうん、でそれが自己肯定感だったっていう話なんですけど、
なるほど、もうじゃあ本当に人生かけてそこにつながっていったわけですね、
うんうん、なんな感じです。
闇闇の時があったんですね。
はい、闇闇の時がありました。長かった
。闇闇若
者ね。闇闇でずっとそばにいてくれたので。
なんかちょっと社長となんか似てる。
いやいや言わないで。あのなんか僕も聞いててすごい被るところ多いなって思って。
あ、そうだったんですね。ぜひ聞きたい。
いやいやそれ話した時間かかる。ただやっぱりその、うん、一番こう暗いというか闇の中みたいな、うん、本当にどん底みたいな思いを経験してきた人ってやっぱ違う。うんよねって思うんだよね、
うんうん、
でもやっぱ誰かしらそういう死にたいぐらいの気持ちで経験してると思うんですけども、うん、そこから這い上がって、うん、今度それを防止したいって、うん、NPO を作ろうっていうところまでって行くのってなんかもう泣けてくるというか、うん、すごい決意だと思うんですよ。だから、そうして、まあ、NPO が立ち上がってしかもその NPO がね、うん始めたけど1年2年でちょっと違うかなと思ってやめましたじゃないよ、うん、もう20年迎えてるんですごい活動が現れたわけなんですけども、うん、その活動の中で、うん見えてきた、うん、あの解決できた課題とか見えてきた課題とかいろいろあると思うんですけど、うん、そこら辺の視野っていうかどんなものがあったのか教えてもらえますか。
あ、はい、まあ、自分を大切に死を流行らせるってことなので、まあはい、分かりやすく言うと自己肯定感みたいなのを高めようなんですけど、今までのいろんな問題みたいなのが自己肯定感を高めるだけでクリアになっていくというか問題が解決していくっていうことが多々あるので、うん、まあ、からいろんな活動をしていって今子育ての方子ども食堂につながっているのは沖縄市の現状がすごいやばいなっていうことが分かってきたんですよね、うん、だけどそれがすごい孤立お母さんたちのせいっていうになってたりとか子どものせいになっていたりしてなんかこう愛がないんですよ地域の大人に、
うん、
なのであの先ほどあのこれ見せていただいて架橋沖縄さんのここにも書いてあったんですけど私たちも現代版ゆいまーるを作りたいって言って親類、はいはい、演者だけじゃなくて、まあ、もういっぱいいっぱいなの自分の生きるので、うん、そうじゃなくて、うん、まあ、企業とか民間とか NPO とか、まあ、個人の人でもいいんですけどみんながちょっとずつ気にかけることでつながる現代版ユーマールあるかなと思って、うん、それを作りたくて始めたみたいなのがあります。
はい、宮城さんにもお話を伺いたいんですけど、うん、宮城さんも最初から一緒にずっと
そうですね。
どうや、もうじゃあ本当付き合い長いんですね。
そうですね、
その付き合いは超長いよ、ね、
最初からもうこの気持ちに賛同して一緒にやろうってっていうかもう一緒に立ち上げてるんですか。
立ち上がってて、
はい、
あなんか面白そうだからやる入れてって入ってました。
そうだったんだ。
私もどちらかというとエントリーシート書けない方だったので。
ああそうか、やっぱ共感の部分があったんですね。
面白そう、入れてって入れてもらいました。
闇闇、うん、若尾さんは見たことあるんですか。
もちろん。
ああそうなんだ、もうその頃からってことですもんね、うん、本当に気持ちもわかるしみたいな。闇闇宮城さんも会っていた。
こっちほどではないです。ああ
でもやっぱりそう経験されてた。
人並みです。
うん、人並みの
闇闇と思ってます私は。
わかんないですけどね本当に。でも本当なんか そのお二人の今のこのめっちゃいい笑顔を見ると逆になんか泣けてこんか本当によかった
のと FM 那覇に入ってこられて最初に思ったのがもうニコニコして入ってきて、
うん、
あいい笑顔だなって思って
めっちゃ思ったなんか今日来た時に入ったら眩しくてこの事務所とか
大丈夫か
なんか照明明るいなと思ったらここからだったんですよ
本当笑顔が
笑顔からだったんです
本当に素敵で
本当そうですね、うんああそういうところから始まってっていうところで、うん NPO はどれぐらいあスタッフとかって何人ぐらいですか
スタッフは今5名の入れ替わりいろんな方が手伝ってでも最近はいろんな方が必要な時に手伝ってくださるっていうかでも一応この心理学をベースにしてるのである程度専門的な感じで関わっていくので、はい、あの一般の方が気軽に来ちゃうとあまりにもこう子どもたちが病んでいてその闇に引きずられてしまっていくっていうところがあるので、うん、なので私がスタッフをサポートして K 先生は子どもたちを見てみたいなのも、うん、塩梅ができる方があのお手伝いしに来てくださってる、ね、っていうのが大事にしてます
すごいさらっと言ったけど大事なことだよね、うん、スタッフのケアも必要なんだよね、うん、支援団体って支援者の支援というか、うん、支援ケアする人のケアが足りてないんだよあのケアする人もすごい摩耗していくんだよね、うん、あのすり減っていくというか、うん、で誰かがその斧をねあの壊れるまで使うみたいな、うん、あの悪いリーダーはみたいな感じで言ってました手入れすれば長く使える、うんまあ、人を道具みたいに言う例えばあれかと思うんですけど、うん、でも本当その通りで、うん、僕も支援員のでやっててその横の人がどんどん疲れていって励ましながらやるんだけど潰れちゃうんですよ、うん、最後、うん、だからそれをあの、代表があのケアしてるっていうのはすごいいい環境なんだろうなって思います、うんうん課題目標、課題については聞いたんですけどこれから の, その、夢っていうか目標というか、うん、まあ何十年続くのか分かんないですけど、うんうん、次の10年とか、うんうん、どんな風に考えているのかなってちょっと教えていただければ、
はい、私が喋っていいのかな
どうぞ
お二人一人ずつ聞いてください
場所がですねもう老朽化しているというか、うん、すごい古い建物をお借りして、はい、自分たちでリフォームするので貸してくださいみたいな感じで、はい、でもリフォーム代もないかったので、はい、本当にメイクマンに行って借りあの、うん、使ったみたいなのを、うん、で今生きてるんで生きてるというかこの活動してるんですけど、うんもうすでに雨漏りがしたりとかクーラーが壊れてしまって、はい、それを直すお金もなかったりするので、うん、その部分のやつをとか気にしないでそこのやりたいことというかソフトみたいなのがいっぱいできたんですね子どもたちにこれできるんだ私たちこれしたいあげたいしみたいなでもそれを受け入れる場所が圧倒的に狭さだったり古さだったりとかあるので、うん、なんかちゃんとみんなが安心して過ごせる場所みたいなのを作りたいなって思っています、
うん、今何人ぐらい来られてる
人少なくて30人ぐらい で、
はいそんなに
で多くて60人ぐらい
半分、うん、そんなにいるんですね
中学生が半分じゃないかな
来るから
中学生がそんなに来るんだ
中学生も来ます
めっちゃいいじゃないですかそうなんだ
そうですね3分の1下手したら半分中学生、う
ん、中学生が集まるってことは、うん、相当そのナウイヤングに愛されてる、うん、ブームな場所だはずよだって小学校の子供たちはなんかどこにでも集まるイメージあるけど、うんうんうん、中学生の層がそんなに来るって、うん、もう相当スタバかってぐらい
確かにでもそうやって
相当でしょ
来るからねなんか無料で食べれる場所あるよ行くみたいな感じで連れてくるので
へ、うん、そであの居場所は何坪ぐらいですか場所的には
何坪
なんだろう広さ的にはどれぐらいの、まあ、何畳とかでもいいんですけどどれぐらいの広さで
この入り口からこっちぐらいの
あ
これが四角だったらいいなみたいな
このスタジオのスペースぐらいでって言ったらもう
ちょっと四角だったらいいなぐらいの感じですけどこれが
あのあこれ8坪ぐらいですよ
ちっちゃいこのスペースはちっちゃいんだよね、うん、
あここにあの中学生が30人集まるって感じなんですか
そうなんですもう暑い
でも時間差だったりするのであ
そうかそうか延べですよね、うん、いやでもすごいね想像ができないというか、うん、すごいだから人気
なんですよ、ね、人
口密度は私たちあのこうなんだろう大人を諦めてしまった子どもたちとか大人にマウント取りに来る子どもたちにこのなんか大人ぶるじゃないですかその子たちを子供に戻すっていう仕組みの心理学的なアプローチをしているので、
はい、面白い
それそこでちゃんと子供に戻るっていうやつ
そうだよね
面白 い, 面白いやっぱさ支援団体ごとにこの考え方が違って面白い本当にあの昨日は子供を一人の 人として見るみたいな、まあそれも別の意味なんだけどね、うん、なんかで今日は子供を
子供に戻す、
めっちゃ面
白い。あ、でも大事よね。
そう、もうなんか問題児が問題児じゃなくなる雰囲気になるので、
うん、
う
ん、子供らしさってあるもんね。本当そうだよね、うん、もういろんな考え方がありす、だから大人びてしまったとか、うんうん、昔はよく言ったあのアルダルトチルドレンとかね、うん、もう子供らしくできなくなっちゃったとか、うん、姿勢とかそういうの忘れちゃったみたいな、うん、改めてだからそういうふうに子供にちゃんと子供に戻してあげるっていう、うん、そういう考え方もあるんだ、
は
い、
なので外では問題児ですし、警察にもお世話になってる子たちがここに来るとこんにちはって言って、お水くださいとかありがとうございますっていうふうにコミュニケーションを取るような、うん、笑顔になるような仕掛けを、うん、やってるので、
すごいな、他のとこではすごい問題児だけどここに来ると若さんおはようございますみたいな、
そんな感じじ
ゃない、バフバフ、
ね、そんなかしこまってないですけど
本当にもう気軽にみたいな、
気軽にな
んか聖域みたいな子の文句来ると、う
ん、いや本当だから そんだけだって来るんだからね、うん、本当に癒されてて、ここが気持ちいい楽しいってか行きやすいと思ってもらってきてるんでしょうね、うん、
子ども食堂は K 先生がメインにやってくれてるので、はい、もう今までで1万人以上の子どもたちが週2回しかやってないんですけど、はい、来ているので、すごいね。
キエ先生、僕のお母さんの名前もキエって言うんですよ。
そうですね。珍しいですね。
キエって聞いてすごいなんか親近感湧くんですけど、普段子供たちとってかだから中学生、ほとんど中学生の子たちとっていう、中学生って本当に多感な時期じゃないですか。で、その子供たちとなんか過ごすコツっていうか、どういう風に過ごされるんですか。
まったり雑談
で、もうじゃあもうナチュラルボーンじゃん
でもカウンセリング的な関わりのものなので、コーチングとかカウンセリング的な おしゃべり
やっぱ相談が来る、
相談とかはしないです。子供たち、
子供たちから相談来ることないですか。
基本させないよね、させない雰囲気にしています。
あ、なるほど、そこを線引きちゃんとするんですね。
あ、というか相談してしまったら喋ってしまったってなって、うん、次来なくなるかもしれないんですよ。
あ、そういうのもありなんだね。そうだよね、うん、本当に何でもかんでも打ち明けて寄り添えばいいってもんじゃないってことですよね。
そうです。そこはいろんな人がいろんなこと言うので、うんうん、ただ SOS が出た時は私たちは自己承認をするしていくっていう場所をしているのでね、はい、
何かあった時にいつでも頼ってねっていう雰囲気だけは出しています。
うん、めっちゃいいと思う。本当にいろんな団体考え方があっていいと思うし、うん、僕はすごくいいと思う。その僕はそういうところが好きでしょ、
う
ん、
ありがとうございます。
ね、行くたびに僕もニート引きこもりだったから、その気軽にコミュニティのところに行くたびに、うん、れんくん最近どうみたいな、うん、って聞いてくるのが嫌すぎて、うん、本当に嫌で、何でも打ち上げていいからね、うん、リンクみたいな、うん、いや、今もう普通に楽しんでみたいな感じで言う、うん、それが本当に必要な子供たちってやっぱいるよ、うん、だから集まるんだろうね、うん、僕も行きたいと思う、そしたら、
はい、でカラーセラピーをしているので時々色を選んでもらってこうだよって言ったらポロッと本音を言うので、そうなんだねって言って、で必要な子はこっそり支援に回しみたいな、
すごい
やってます。
ありがとうございます。もう話が面白すぎて時間があっという間なんですけど最後にですね、課題っていう、課題じゃない、必要なものですね、うん、今団体で、心ひまわりさんの活動を聞いてて何かしたい、協力したいと思ってる人がいると思うんですけど、うん、今どんなものが必要ですか。
じゃあ聞いてて、
はい、
クーラーが壊れてしまったので。
あら、
クーラーが
壊れてしまった
クーラー直す台、
はい、
欲しいです支給って感じです
これ、クーラー代いくらぐらい必要ですか。
見積もりを出した時は50万円超えてたね、去年。
じゃあもう業務用のやつってことですね、
はい、そうなんです。
なるほど、
まあ、それしか入らないなんか作りになってました。
事情があって、その家庭用とか民生機みたいなものが入らなくて、うん、もうこれがかかっちゃうってことなんですね、
う
ん、
そう
なんです。ぜひとも ね、エアコン中古でもいいですよね、
はいはいはい、
とにかくこの夏が不安ですよね。
動いたらありがたい、はい、3月までになんとか、
修理するか、もう
修理はもうずっとしてきたので、いろんな修理はもう無理かなっていう、ね、年式が古いからね、うん、
ぜひともエアコンですね、協力いただける方、はい、少しの、まあ、寄付とかでもいいですよね。みんな集めて積み立てられればいいと思うので、うん、NPO 法人心ひまわりさんにですね、ぜひエアコンポンとくれる人がいれば一番いいんですけど、
はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いいたします、今日は本当にありがとうございます。最後にリスナーの皆さんに伝えたいことあればよろしくお願いします。はい、
私 リスナーさんに聞いてくださってありがとうございます、
う
ん
はい、聞いてくださってありがとうございます
おしゃべりして帰りましたみたいな
ありがとうございます。他にも何か告知事とかありましたらまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
というわけで、今日はですねこのまま皆さんお別れしたいと思います。コメント来てますね、須崎さんノリが軽いってすごい明るくて楽しい会話でしたね。ノリがとても軽くて面白かった
すごい返事が来るんですねこのように
。はい、ありがとうございます、来ます、
ありがとうございます。
じゃあぜひとも後でまた、架け橋沖縄の方に掲載させていただきたいなと、エアコンの呼びかけさせていただきたいと思います、うん、皆さんももしお知り合いにいたら、こちら沖縄市のココキッズ子どもの居場所です、中学生が、30人以上、よく集まるということなので、うん、ぜひともそういう子どもの居場所を守るためご協力お願いいたします。本日のお相手は私ナレレンと
スバシャンでした。
みんなバイバイ、またね。
ありがとうございました。